新平家物語連続講義第228回栗からの巻火打ち合戦、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は平家が斎藤別当実盛の検索により北陸道の要害火打ち牙城を攻めることにした場面をお送りしました。その頃義仲は上洛を志しながら帰化の西名太郎盛広を越前への先発隊として派遣していました。これが木曽上洛という噂の発端となります。ところが西名らが越前に入った頃、都の方から平家数万の軍勢がやってくるとの情報が入ります。木曽の先遣隊は火打ちを守るために防備に取り掛かりました。川の落ち合いに堰を作り、巨木を伐採し、大岩を積み上げ、沢と沢との間に逆もぎを引き、杭を打ち並べ、防御物を積んで流れを断ちました。これによって水かさは増していき、見事に長い湖を作ることができました。これでは兵馬は船でも作らない限り渡れません。平家も肝を潰すだろうと手を打ち叩き、一息つく西田の軍勢です。この基礎の先遣隊の人数は5000人余り、一方寄せてくる平家軍は数万と言われていました。ここで基礎の勢力に思いがけない味方が増えました。平泉寺の伊義氏西明です。西明は鎮守府将軍藤原俊人の子孫。平泉寺は加賀白山神社の別当寺、福井県勝山市にありました。伊義氏というのは樹海法会などの儀式の指揮をする僧のことです。西明は衆と千人を連れて加勢に来ました。その頃、平家はその本陣を岩神山の上に置きました。そこによじ登って立った日、これ森は基礎の先鋒隊が作り出していた湖のような水の様子を見て驚いていました。それでは本文を見ていきます。兵馬は山を埋めるほど続々続いた。この目声から、また文献隊としてクヌギの木峠を迂回してきた一軍とも合流した。しかし、どうして彼方の火打ちへ迫るかとなると、これほどの兵力もほとんど無能なものに見えた。手の施しようもない。時々天気の良い日など、火打ちの頂の最も高い岩の上に、トンビのように敵兵が見える。明らかに嘲笑っている風だ。どうかすると揶揄的な表情を見せ、兵軍の方へ向かって尻など叩く。だぞ、遠野の上手はいないか。あの尻をいてくれずや。平家の諸将は悔しがった。けれど所詮、矢の届きうる距離ではない。我こそ、などと、強い弓を試みる者もいたが、矢は隔てる水面のトロに、鳥の抜け場のごとく皆浮いてしまうに過ぎない。もう幾日ぞ、やがてさみだれ空も近づこうに。退陣は長くなった。四月も末になっていく。かかる折は、また、耳堂殿に策を問わせた申しかございますまい。退陣に海、三期の出陣に海。軍議軍議の虚しさにも生んだ諸将は、ある日、これ森にそう言った。聞きとがめて、これ森は、耳刀殿とは、誰のことかよ。
斎藤の別当でございまする。
あ、あの老人か。
笑った。そして考えていたが、
これへ来てから、実盛は、威爆に見えぬが。
されば、もそっと、火打ちの根に近い、別な山の葉に、守備の方が森としと、わずかな手勢を持って、人見おりますゆえ。
なんでまた老人のくせに、またそのような小勢で危ない場所に伏せこもっておるのであろう。
何か両名の望みだそうで、道盛卿にはご承知だそうですが。
ではまた越前殿との話し合いか。
これ森はいささか面白くない。しかし越前の三味道盛に聞いてみてもよくはわからなかった。ただ両名の希望ゆえ許しておいたというに過ぎない。とある日の黄昏、その労務者実盛が長江を杖によぼよぼと威爆を通ってきて、
今宵主目の方が森俊が一人の大奉仕を連れ参りますが、ごくご内密に首相の方々も大からぬようにし、かかりも消してひそとお会いたまわりませと告げた。
さて夜になって実盛の言うように森俊が一人の奉仕を連れてきました。その奉仕は水を越えてきたようで濡れネズミな姿でした。奉仕は平泉寺の伊義氏西明と名乗りました。そう、木曽の先鋒隊に衆と千人を連れて火星に来たはずの人物です。 義仲を裏切ろうとするその理由を問われると、西明は義仲には元来何の恩義もなく、力のもとに圧迫されて従っていただけであると述べ、さらに伽藍を建立するための土地をいただきたいと願います。維盛は西明に北陸平定の暁には越前大野郡を与えると約束しました。それでは再び本文を見ていきます。
翌晩、対岸に最も接している森俊の隠し陣に一本の矢文が飛んできた。それによって平家方ではどことどこに水の関や防作のしがらみが構築されているかを知った。
それ夜のうちに
暗夜の中ににわかな兵馬の活躍が見られだした。止水のような山間の水もまたにわかにさざ波を立て、とうとうと揺れ始め、まるで底が抜けたように急激に減水を見せてきた。堰を破ったあたりは本河の勢いで水が落ちてゆく。
そこの地肌が見えてきたぞ、いざ渡せ。
陣馬は雪崩をなして火打ちと湯のおの敵へ駆け向かった。無事と超人になれて木曽勢は全く油断していたらしい。騒ぎだった時はもう遅かった。しかも砦の付近から火の手が上がっている。それも一箇所や二箇所でない。
敵は早
と防戦の備えも立てず、三として割れがちに混乱しだした。
いや、頼みがいなき味方、崖へ臨んで追いし落とせ。
そこらの木々を敵の頭上へ投げつけろ。
しきりに浮き足の木曽勢を鼓舞していたのは平泉寺の西明だった。また部下の総兵だけだった。誰にせよ彼が平家内応しているものとは疑いもしていない。
西明殿、無念だがもうダメだ。ひとまず落ちよう。引田、林、稲園など皆逃げた。犬死にすな、西明殿。
いや、富樫殿か、我らは去らぬ。先へおのきあれ。
なんで奉仕ばかりしんがりにおいて武者がのけようぞ。世の物笑い。
富樫安家も最後まで踏みとまったが、今はと結露を開いて西明法師の腕をつかみ、シャニムに軒口へ連れ出した。是非なく西明も富樫島の落ち武者に入り混じって武府方面へ逃げ走った。先へのめっていくもの、なお後から後からあえで来るもの、浅ましいほど命惜しげな敗軍の列は日野川の流れる限り北へ北へ果てしなく続いた。
さて、平家物語各一本巻七火打ち合戦では西明の矢文の内容が記されています。その内容は、目の前の湖は人工的なものであり、しがらみを切ってしまえば水はなくなるとの旨を伝えるものでした。城の内にありける平泉寺の長理西明異議士、平家に志深かりければ山の根を回って消息を書き、引き目の中に入れて忍びやかに平家の陣へぞ言い入れたる。かの湖は大湖の淵にあらず、一旦山側をせき上げて候。世に入り足軽どもを使わしてしがらみを切り落とさせたまえ、水はほどなくおつべし。馬の足利きよいところで候えば、急ぎ渡らせたまえ。後ろ屋はいてまいらせん。これは平泉寺の長理西明異議士が申し上、とぞ書いたりける。この後平家は、そして木曽の軍勢は一体どうなってしまうのでしょうか。続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。